第4の心こそ本物の信仰者です。最後になりますが、それは御言葉を聞いて悟る人だとおっしゃいますね。23節、また良い血にまかれた者とは御言葉を聞いて悟る人のことであって、そういう人が実を結び100倍、あるいは60倍、あるいは30倍にもなるまである。100倍、60倍、30倍と人によって違いがありますけれども、どれも破格の実りではあるんですね。たった一つがね、本当に30倍、60倍、100倍になって、麗しいより高い高い人生を見て結んでいくと、なんと幸いでしょうか。まさにそれは良い、強い心なんです。イエス様の願いは、私は一人一人が神の御言葉を本気になって聞いて、その心に蓄え、思い巡らし、目を張り、成長し、花を咲かし、そして豊かな、その人なり、神様が来てらし、期待していらっしゃるその人なりの豊かな、素晴らしい、麗しい身を人生において結んでほしいということなんです。これがイエス様の願い、神様の願いです。御言葉の種を受ける土地、心の違いによって本当に区別が現れてくるわけでありますけれども、なぜか、なぜか。ルカの8章の15節を開ける人は開いてください。ルカの8章の15節、新約聖書の9の否定し、同じルカはここでこの例え話をルカの言葉でまとめておりますが、ルカは8章にイエス様のこの種まきの話を書いております。そして8章の15節、これが結論です。マタイの23節にあたるのがルカでは8章の15節です。この15節の言葉をちょっと一緒に合わせて読みたいんですね。98ページです。ルカの8章の15節、読める人は読んでください。はい。良い地に落ちたのは、御言葉を聞いて後、これを正しい良い心でしっかりと守り、耐え忍んで実を結ぶに至る人たちのことである。ちょっと丁寧でしょ。そして非常にこれはふさわしい表現です。大切な表現です。良い地に落ちた、良い地というのは何か。御言葉を聞いた後、これを正しい良い心でしっかり御言葉を守ります。奪われないように、枯れてしまわないように根を伸ばすこと、伸びること、他の雑草からそれを取り除いて守られる、この命の種を保護していく、守っていく、育てていく、正しい良い心でしっかりと守り、耐え忍んで、時間かかるんですよ、祈るには。何でもそうなんです。祈りには時間がかかります。だからそこに耐え忍ぶということがあります。そしてついに、祈りの時が来て、季節が来て、豊かにたわり実を結ぶというのであります。これもね、この前お話ししました。三条神父の最後に、賢い人と愚かな人の家を建てたという話がありました。愚かな人は自分の人生というこの建築をですね、砂の上に簡単に建てちゃった、つまり土台なしで建てちゃった、洪水が雨が降り、洪水が襲い、突風が来た時にぺっちゃんと倒れてしまった、倒れ方がひどい倒れ方でした。だけども岩の上に建てた人はですね、雨が降り洪水が襲い風が吹いてもびくともしなかったという話なんです。このように御言葉を聞いて行う人が、岩の上に家を建った人に比べようとエスとおっしゃいましたね。だけどもね、二人が建てた、賢い人も愚かな人が建てたのは同じ砂地なんです。ラディというね、枯れ川です。今は寒気が、雨季にはここに一気に洪水が流れます。ここが今寒気ですから、 砂なんです。その枯れ川の横にそばに家を建てたんです。どちらも砂の上なんです。一人はそのまま建てたということ、つまり土台なしで建てた。もう一人はその砂を掘って掘って掘って掘って時間をかけて労力を費やしてお金をかけて掘って、そしてついに岩を見出し、その岩の上に土台を据えたという、その話。その掘って岩を見出し、岩の上に家を建てるということと今日のお話であります。御言葉を聞いた人、その人が正しい心で良い良心でしっかりと御言葉を守り耐え忍んで、ついに実りの季節が来て実を結んだと。これはね、言い換えれば深く掘るということなんですよ。ここがポイントなんです。しっかりと私の心の中にその実を、種を受け入れていくということなんです。それがあのまたの説明の終わりでは、賢い人が岩の上に掘って家を見出して、そこに家を建てたんだ、忍耐をして。今日の話では、正しい良い心でしっかり守って忍耐を持って、その御言葉をしっかりと守ってですね、その御言葉の命の成長を守っていったということですね。そこに結果が現れる、結果が。だからどう聞くかに注意するがよい。イエスの警告をされました。御言葉を聞く自分の心を吟味し、自分の心を整え、身を結ぶことができる良い地に私たちが整えていくということが大切です。しかし、間違ってはならないのは、私たちが作物を良い身を実らせるんじゃないですよ。第一に、種には、神様の命がある。御言葉の種には命があるんです。種の中に命があるから実を結ぶんですよ。そこを私たちは信じなきゃいけないんですね。御言葉には命がある。私たちをして私たちのうちに実を結ばれる。実は命があるんだ。この種は誰がくださったの？神様。私たちが作ったんじゃない。私たちは命を生み出すことができないんですから。命を、種を生み出すには、神様。そして同時に成長させてくださるのも神様でしょう。皆さんが家庭菜園なさった、農業なさったことがあった方すぐ分かりますが、自分の畑に丹精込めて作った作物がついにこの実りの季節に来て実を結ぶ。まあ立派なトマトができた、こんな立派なトマトができた、もう感激ですよね。キュウリがなった、タワーになった、ナスがこんなに実を結んだ、もう嬉しくて嬉しくてね、感激しますよね。不思議ですよね。まさに成長させてくださった神様ですよ。種に命がある、そして成長させてください。すべての環境を整え成長させてください。神様の本当に驚くべきですね。その不思議を私たちは目の当たりに、一つのトマトに、これ匂いするわ、うん、匂いがする無事トマトは、いや、おいしいですよ、甘いですよ。素晴らしいなと思うんですね。感謝、感謝します。成長させてくださる神様に、私たちは感謝と賛美をされますね。だけども、それだけじゃダメなんですね。種まいて、放置したか、じゃあそんなたまたまで、キュウリができると、ナスができると、そんなことはないんです。神様の恵みの、命の恵みに、成長させる神様のこの祝福に私たちも協力するんです。私をなすべきことは協力です。神様の技に、神様の働きに私たちが協力する部分を神様は残していらっしゃる。この実りのために。そして自分のなすべきことをするのが農夫の仕事であります。それは何ですか？土を耕し、石を取り除き、雑草を、夏になるとね、 取っても取っても取ってもすぐ入るんですよ。